皆さんおはようございます。今日はもう一つの家族と題してお話をいたしたいと思います。今日は新学生の兄弟はお休みです。お休みと言いましても淡路の刈谷の集会に出席して、私たちの枝教会になるかどうかそのことを調べに行っております。また皆さんに報告があると思います。期待して待ちたいと思います。ちょうど1年ほど前からコロナの再開が始まりました。で、私はその中で何か目に見えないマイナスの力で圧迫されるのを感じ始めました。その力は私の持ち物を奪うのではなくて私から希望を奪おうとする力でありました。私はその力に対抗するために御霊の力を信じて欠かさず祈ることを始めました。自分の家族のためには以前から祈っておりましたが、特に教会に、またこの教会に集ってくださる方々の家族のために欠かさずに祈り始めたのであります。そのことによって目に見えないサタンの力から私の心は解放されました。そして私たちには肉の家族以外にもう一つの家族、祝福された神の家族があることに気がつき始めたのであります。そのことによって、それが分かったことによってなぜか分かりませんが、私の周りの状況が変化をし始めました。今は大きな祝福の力が周りで働いているように感じております。今日はもう一つの家族、神の家族と題してお話をいたしたいと思います。まず私たちの家族、神の家族の土台についてお話をいたしたいと思います。私たちはこの実際の家族を持っております。その家族は、家族の土台は血縁です。生物学的には共通する遺伝子を持つものと言えると思います。しかし神の家族の土台は主イエスであります。それはヨハネの福音書1章の12節と13節この前に映し出します。しかしこの方、イエスを受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく血筋によらず、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。ここに血によってではなくと書いてありますが、これは新改訳聖書の表現であります。口語訳聖書はここを血筋によらずと訳しています。神の家族は肉の家族とは違い、血筋にはよっていないことがわかるのであります。それでは私たちの土台は何でしょうか。それは20節に、修法をお持ちの方は20節に書いてあります。聖書をお持ちの方はそのページを開いていただければ書いてありますね。エペソの2章の20節、 前にも映し出しております。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石、炭の頭石です。こう書いてあります。で、神の家族の土台というのは実は血縁ではありません。使徒と預言者であります。使徒というのは皆さんもご存知のようにイエス様と共に過ごしたところの弟子のことであります。そして預言者というのは旧約時代の預言者のことではなくて、旧約聖書が示す救い主はイエス様であるということに気づいた新約時代の説教者たちのことであります。この説教者たちというのは、この使徒、十二使徒、あるいは72人の弟子たちというのはイエス様と共に過ごしました。その後に出てきた人たち、イエス様を信じた人たちが説教者として立ちました。例えばマルコの福音書はそうですね。マルコはイエス様が十字架にかかった時はまだ小さかったんですね。ペテロの弟子としてその伝道旅行について行っている時に、このイエス様のことを十分に聞いて、そしてイエス様を信じて、そしてマルコの福音書を書きました。紀元50年頃ですね。で、ルカの福音書、このルカというのはギリシャ人です。ですから異邦人だったんですね。しかしこのルカは福音書を書きました。そして使徒の働きを書きました。他にテモテとかテトスとか、ヤコブとかユダとか、そういう人も聖書の記録を書きました。これらの人々がいわゆる預言者ですね、説教者であります。で、今日ですね、私たちはこの新約聖書というものを持っておりますが、そこに書かれている説教の内容は、このイエス様は救い主であるという、その説教の内容は新約聖書となって現在まとめられております。ですから私たちの神の家族の土台は旧約聖書とともに新約聖書も土台となっていることを私たちは知っておかなければなりません。私たちの神の家族は使徒たちの告白、弟子たちの説教という土台の上に建てられているのであります。その土台となるのは神の御子、主イエス・キリストであります。ここの前に示しましたキリストイエスご自身がその礎石、どういうふうですか、キリストイエスご自身がその礎石です。この礎石というのは炭の頭石と書いてあります。これは新改訳聖書では礎石、新改訳聖書2017ではですね、要の石となっております。口語訳聖書では炭の頭石と呼ばれています。で、この礎石という言葉は実は炭の頭石ということですから、二つの壁がその土台の上に乗っているんですね。途中のこの土台ではないですね。この炭にある二つの壁がその上に乗っている、その頭石のことであります。この土台が、頭石が崩れるならば二つの壁は同時に崩れます。ですから使徒預言者の言葉はこの要の石、炭の頭石とこの聖書では書かれているわけであります。使徒と預言者の証言が私たちの土台であります。それでは私たちはこの土台の頭石を知らないときはどんな生活をしていたのでしょうか。それが今日のテキストの12節に載っております。 前に立ちました。その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでしたと、エペソの2章の12節は述べております。その頃のあなた方はキリストから離れという言葉でありますが、確かにその頃の私たちは神を求めていましたが、木や石や刻んだ像を神として拝んでいました。しかしどのように求めたとしても、そこには私たちの罪を許し、十字架にかかって私たちと神との間の架け橋となって私たちを救ってくださったキリストを見出すことはできなかったのであります。それがあなた方はキリストから離れという言葉でありました。また私たちは旧約聖書の約束という立場から見れば、残念ながら神からは何の約束も与えられていない国民でありました。その12節の後書いてあります、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人でありと書いてありました。書いてあります。で、そのように私たちは神の約束からは外れていた。また私たちは絶対的な神を見出すことができなかったわけでありますから、結論としてはこの下の第一コリントの15章の32節、明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないか。私たちの人生の目標は飲み食いにあったわけであります。聖書はこの世にあって望みもなく神もない人たちでした。目の前にある目標を追って生きるしか仕方のなかった私たちでしたと聖書は述べております。そのような私たちに土台を与えられました。それが13節であります。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、神の約束からは遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって神に近いものとされたのですと13節は述べております。私たちは一番最初にヨハネの1章の12節、イエス様を信じて神の子供とされたという箇所を前に見ましたけれども、そのように私たちはキリストを信じることによって、今では私たちは神の子供であると大胆に告白することができるようになったのであります。これが私たちの土台であります。次にこの神の家族の交わりはどのようなものでしょうか。私たちの肉の家族は互いに交わりを必要としています。この家族愛というのはストリゲーというふうに表されると聞きました。それが家族の特徴であります。この愛は家族の一人が困難な状況にあるとき、なんとかその家族を助けたいと思います。また家族の誰かが辛い状況にあるときには、家族はその人のために皆心配をします。これが家族であります。で、このことは神の家族にあっても同じであります。神の家族はこの22節 この下の方の御言葉でありますが、今日のテキストの中にあります。このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の住まいとなるのです。これは主にこのエフェソ人への手紙はユダヤ人と、また新しく入ってきたこのギリシャ人、旧約聖書とは無関係の人々ですね。しかしこのキリストにあって旧約聖書の約束を持ったユダヤ人も、またあなた方も、ギリシャ人も、また私たち日本人も共に建てられて、御霊によって神の御住まいとなると述べられております。でこの家族はですね、私たちの肉の家族もそうですけども、ある子供は引っ込み思案である、ある子供はよくしゃべる、そして社交的である、まあいろいろと違いますね。もう小さい時から私の孫を見てましても全然違いますね。家族の一人一人はその性格において随分と違うものであります。同じように神の家族においても一人一人の個性、神から与えられた能力、賜物は大きく違います。それらが共に建てられと書いてあります。22節のあの緑の次に共に建てられる、すべての人が実は必要なんですね。そこに神の家族の醍醐味、素晴らしさがあるわけであります。第一コリントの12章の14節から18節は、この教会はキリストの体であって、一人一人がその各機関であると書いてあります。その箇所をお示しいたしたいと思います。第一コリントの12章の14から27節まででありますからけれども、大事なところを抜き書きをいたしました。赤で記しているのがその節の箇所であります。12章の14節から始めます。確かに体はただ一つの器官ではなく、多くの器官からなっています。たとえ足が、私は手ではないから体に属さないと言ったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が、私は目ではないから体に属さないと言ったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。ページが変わりまして、もし体全体が目であったらどこで聞くのでしょう。もし体全体が聞くところであったらどこで嗅ぐのでしょう。しかしこの通り、神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。で問いまして、結論として、あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのですというふうに閉じられております。私たちはそれぞれキリストの体の器官であります。そしてそのどれもがキリストの体の重要な部分を担っているのであります。ですから私たちは先ほどの22節にあるように、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の住まいとなるのであります。第3番目に、この神の家族は成長するのであります。私たちの家族も年月とともにその様子が変わっていきます。そのようにこの神の家族も成長いたします。昨年の暮れ、 一人の方が自分の歴史、自分史を表した手作りの本を私にくださいました。その本にはその方の少年時代から始まり、現在まで歩んできた数々の出来事、人との出会いが書かれておりました。またその方の親、その祖父、曽祖父の歴史も書かれておりました。私には真似のできないほどの緻密さで書かれ、またたくさんの写真もその本に載せられておりました。私は時間を忘れて大変楽しく読ませていただきました。私も私の父の親、母の親のことを調べましたが、せいぜい明治維新の少し前の江戸時代の終わりぐらいまでしか分かりませんでした。しかし間違いなくその前があったわけであります。でも分からないのであります。このように肉の家族はやがてそのつながりが分からなくなってしまいます。しかし神の家族は違います。たとえ人が忘れても、私たちの神は私たちを決してお忘れになることはありません。主イエス様は黙示録においてこう言われました。神の七つの御霊および七つの星を持つ方がこう言われる。私は彼の名を命の書から消すようなことは決してしない。私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。七つの御霊、七つというのは完全という意味です。神の霊と全く同じ霊を持っていらっしゃるイエス様、七つの栄光を持っておられる、完全な栄光を持っておられるイエス様が、私は彼の名を命の書から消すようなことは決してない。主イエスは私たちのことを永遠に覚えていてくださるのであります。私たちの名を父なる神の前ではっきりと証言してくださるのであります。それが神の家族の特権であります。ですから私たちはこのたくさんの方が教会に属しておられますけれども、その一人一人が要であります。そしてそれが組み合わされて建物を建てていくわけであります。それが21節に載ってあります。この方にあって、イエス様にあって、組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。私たち自身がこの建物と同じ働きをするのであると書いてあるのであります。私たちは御霊なる神をうちに宿しています。それゆえに私たちは皆神の住まいなのであります。私たちはイエス・キリストにあって組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となると聖書は示しています。先週は海老原理知夫先生が説教してくださいました。素晴らしい説教をしてくださいました。実は今日淡路に行っておられます。そこに新学生の兄弟も共に行ってるんですね。その先生がある時にこんな話を私にしてくださいました。で、その具体的な話を前にお示しいたしたいと思います。教会から休暇をもらい、初めてカトリック教会の礼拝に出席しました。その時にちょうどその教会で殉教した兄弟たちの名前が挙げられ、記念の行事がありました。 その兄弟たちというのは豊臣秀吉によって迫害され殉教した人々、千の利休の時代の人々であったのです。例えば高山右近ですね。教会は今もその人々を自分たちの家族として覚えていることに深い感銘を受けました。神の家族は一つの世代、次の世代で途絶えるものではありません。神の家族はイエス様によって一人一人が組み合わされ、神の宮として建てられ、それが成長し永遠に残っていくものであります。ですから歴史上の天才たち、バッハにしろ、モーツァルトにしろ、レンブラントにしろ、デューラーにしろ、ミケランジェロにしろ、彼らは全力を尽くして神を称える作品を作り、その作品を神の家族に残していったのであります。私たちは皆神の家族の一員です。神の住まいとなった私たちを祝福してくださるのであります。神の家族のついての3つの特徴というのを今日の中心に挙げておきました。そこにはこう書いてあります。神の家族は3つの特徴を持っています。それは第一に、血縁のつながりではなくイエス・キリストを礎石隅の頭石としているつながりです。第二に、一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しむという特徴を持っています。第三に、うちにキリストの御霊、神の霊を宿し、神の宮となって成長する家族であるのです。私たちは主イエスを私の救い主と信じることによって神の家族の一員となることができるのであります。お祈りをしたいと思います。父なる神様、このようにしてあなたが私たちを選んでくださって、十字架にかかって私の罪を許し、神との和解を達成してくださったことを覚えます。そのことを受け入れたときに神の子供とするという約束を私たちに与えてくださったことを、聖書の言葉から見ることができて感謝をいたします。なおこの一週間も神の家族、私たちは神の宮となって生きることができるように、御霊なる神の力が私たちの内側から十分に働き出ますように導いてください。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。Thank you.